はようございます。
弟兄姐妹们早安。
日本では今一番寒い時期ではないかと思いますが、皆さんがお会いくださったことを大変嬉しく思います。
我非常感谢神，并且很高兴今天在在这日本算是非常寒冷的时期，有这么多的弟兄姐妹们一起来敬拜神。
さて今読んでいただきましたところは、パウロがフィリピの教会に書き送った書簡です。
我们今天刚才读的圣经章节是保罗写给腓立比教会的一封书信。
今年は2019年ですが、紀元54年から56年ぐらいの間にこの書簡が書かれたであろうと言われています。
现在我们是2019年，那这封书信呢大概是公元54到56年期间所写的。
別名この書簡は獄中書簡
と呼ばれます。它还有一个另外一个名字叫监狱书信，
あるいは祈りの書簡と呼ばれます。
也可以说是祷告的书信。
もう一つの呼び方は喜びの書簡というふうに言われています。
还有一种讲法是喜乐的书信。
その証拠に、皆さんがお持ちの聖書がありましたならば、一章の三節というところをご覧になりますと、こういう言葉が書かれています。
如果 大家可以翻到前面看为什么会叫喜乐的书信，可以看一下一章第三节。
三節四節、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り。
一章三到四节说，我每逢想念你们就感谢我的神，每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜的祈求。
二章の十七節。
还有二章十七节。
たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの供え物となっても、この注ぎの供え物っていうのは獄中の中にあったパウロは明日首をはねられるかもわからない。そういう運命にさらされていてもというような意味でここに記しているのではないかと思います。注ぎの供え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。
二章十七到十八节说，我以你们的信心为贡献的祭物，我若被交奠在其上也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐，你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。前面的交奠就是保罗他在监狱中随时有可能会被送上断头台，但是他也是可以保持喜乐的。
あるいは今読んでいただきました四章の四節。
还有就是我们刚才读的四章四节。
いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。
他说要靠主常常喜乐，我再说你们要喜乐。
牢屋の中から書き送った手紙に、初めから終わりまで喜びなさいと言い続けているパウロの心境はどんな心境だったでしょうか。
我们可以想象一下，在监狱当中的保罗，他从这封信从开头到结尾都是充满了喜乐这样的字。
皆さんが無実の罪で牢屋に放り込まれた時。
大家可以想象一下，我们自己如果是被冤枉，然后被送到监狱里面的话，
どんなことを言うでしょうか。
我们会说什么呢？
無実の罪だ。
我们会说我们是被冤枉的。
出してくれ。
放我出去。
なぜなんだ。
为什么呀？
どうしてなんだ。
是为什么会这样发生这样的事？辛いんだ。我很痛苦。
寒いんだ。
我很冷。
腹が減ったんだ。
我肚子饿了。
いろんなマイナスの言葉が出てくるんじゃないかと思います。
我想大部分的人如果是这样的状况，应该是会出现很多负面的情绪跟言语。
パウロはこう言っています。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。
但是保罗却在这里呢说到说，他告诉弟兄姐妹们说他愿意这些们弟兄姐妹们知道我所遭遇的事更是叫福音兴旺。
身に起こったこととはプラスではない、マイナス、投獄、明日首をはねられるかわからないというような運命に置かれた私の身に起こったことが実は福音の前進、プラスになっているということを覚えてもらいたいと言ってるんです。
保罗在这里告诉腓立比教会的弟兄姐妹们说，他要让他们知道说他所遭遇的事，也就是说他被送到监狱里面，他有可能随时都会被送上断头台的这样状况下，他让他们知道他所遭遇的这些事情是要叫福音兴旺。
なぜかというと、 牢屋に放り込まれて放り込まれたということが、ローマの親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになっている。
为什么呢？是因为呢，保罗他在被送到监狱里面，他却让这个狱营全军和其余的人中已经显明基督的缘故。
やつの犯した罪は、やつ自身が犯した罪ではない。キリストのためなんだ。キリストのために命を捨てる覚悟でいるぞということが全体に知られているということです。
这里说为是为显明是为基督的缘故，是当中的这些监狱里面所有的这些狱营全军和其余的人，他们就知道这个保罗他不是因为他自己的罪，他是因为基督的缘故被送到监狱里面来。
自分が力んで頑張ってイエスキリストを伝えなくても黙っていても、自分が牢屋に放り込まれたこと自体がキリストのためなんだ、キリストのためにいな彼は命がけなんだということが知られている。
也就是说，保罗他不是说要靠自己的力量来拼命的讲福音、传福音。他透过被送到监狱里面这件事情，就让这些人知道说啊，他这个人是为了基督的缘故被送到监狱里面。
二つ目。
第二个方面。
兄弟たちの大多数、クリスチャンたちの大多数は、パウロが投獄されたことによって。主にあって確信を与えられ、恐れることがないようになっている。
并且也透过第二个方面，是透过保罗他被送到监狱这件事情，让其他的一些弟兄姐妹们能够更加的坚定这个信仰。
パウロ先生が牢屋に放り込まれてしまった。これはやばいぞ。俺たちも逃げようじゃないかと言って逃げ回ったのではない。ますます確信を持って恐れることがないような状態にクリスチャンたちがなったっていうんです。
十四节说，就是这些人看到保罗被送到监狱里面，他们不是到处的逃跑，他们是因为更加的对这个信仰就笃信不疑，越发放胆传神的道。
しかも大胆に神様の言葉を伝えることができるようなクリスチャンになった。
他们笃信不疑，并且越发放胆传神的道，成为这样的好的基督徒。
皆さん、私たちの生活の中でマイナスのことが多いんじゃないかと思います。
弟兄姐妹们，我想我们生活当中有非常多负面的事情。
マイナスのことがプラスに変じるときはいつなんでしょうか。
当这些负面事情发生的时候，它要转变成正面的事情的时候，是什么样的时候呢？
パウロとシラスという二人の弟子が牢屋に放り込まれた時の様子が使徒行伝というところに書かれています。
我们可以从使徒行传里面看到保罗跟希拉 被抓到监狱里面的景况。
彼らは祈りと賛美を捧げることによって、その時牢屋の扉という扉が大地震が起きて全部外れてしまったと書かれています。
我们可以从使徒行传里面看到保罗和希拉被关到监狱里面的时候，他们没有停止赞美祷告。那个时候呢，就发生了地震，然后监狱里面的门都开了。
マイナスがプラスに変じるとき、それはあなたの祈りと賛美によります。
这边可以看出说，我们要让负面的状况变成正面的状况，是要透过我们的祷告与赞美。
不平やつぶやきや思い煩いが決してあなたの扉を開けることはないのです。
如果我们只是抱怨或者我们讲说不公平等等的这样的心态的话，是不会为我们开一扇门的。
喜びがあるから喜ぼう。というのも喜びです。
是因为我们能够知道我们有喜乐，所以我们可以喜乐，这也是一种喜乐。
でもある人が言いましたように、本当のユーモアは不機嫌を笑いで吹き飛ばすことだ。
有人说这么说过，真正的幽默的人是可以把你心情不好的状况可以用微笑来改变。
私たちの周りは不機嫌だらけです。
我们周围有非常多这种心情不好的状况。
面白くないことだらけです。
我们也有很多时候会感到很无趣的心情。
頭に来ることいっぱいです。
我们周围也有很多让我们很生气的事情，还有烦恼的事情。
くよくよすることがあります。
我们也有很惧怕不敢前进的时候。 我们也有害怕的时候，
心配があります。
我们也有担心的时候。
でもそれらのものを吹き飛ばすのはユーモアだ。
但可以让这些事情能够全部消失的是你的幽默。
私はユーモアという日本語の文字を本当はあれヒューモアって言うんですね。
真正的发音是 humor， 但是
ユーモアを私はこう解釈してるんです。ユーモア、お前さんもっともっと喜びなさいよ。
但我把这个幽默这个词呢，我把它变成了 you more， 就是你更多更你要更多更多的喜乐。
マルカン本舗という漢方薬の薬を売っている老舗の創設者である斉藤ひとりさんという有名な方がいます。
在日本有一个很出名的，就是有一个这种中药的汉方的这种公司的创办人，他是叫齐藤这个王汉这个公司，他的创办人齐藤一人。
大切なことは笑顔です。
他有曾经这样子说过，他说非常笑容是很重要的。
笑顔は人間だけの特権です。
他说笑容是人才有的特权。
時々Facebook とか YouTube にですね、犬が笑ったとか、猿が猫が笑ったとかっていう写真が載ってますね。
我们有时候会在脸书上或者是 YouTube 上可以看到这种狗小狗在笑或者是小猫在笑的这种图片。
猫が笑った、犬が笑ったって気持ちのいいもんじゃないですね。
我觉得看到那样的图，那样动物，似乎在笑的图片，不会让人看到觉得很开心。
笑顔だけが、あなただけが、あなただけができる顔なんです。
微笑、笑容、保持笑容是这个是你才有的特权。
斉藤ひとりさんはこう言っています。
这个齐藤一人他这样子说过。
笑顔は人を楽しくさせ、世の中を明るくします。
他说笑容是可以让人感到快乐，并且让周围世界都能够变得很光明。
体の血流を良くします。
他也会让我们的血液循环变好。
笑顔は免疫力を増します。
笑容也会让我们提高免疫力。
がんが消えた人がいるくらいです。
甚至有人因为他的这种保持心情好的这样的状态，他的癌细胞消失。
人を引きつけます。
因为能够微笑笑容能够让人出现这种很活力的状态。
商売をしている人には笑顔は成功の絶対条件です。
有活力的状态就能让人更多的来到我们的身边，并且
笑顔のない人は随分損をしています。
并且笑容是让你的买卖能够变得更好。如果不爱笑的人的话，是其实你是有很大的损失的。
彼はクリスチャンではないんですけども、聖書にこう書いてあるじゃないかと言うんです。
这个齐藤一人他不是基督徒，但他却引用圣经说，圣经就是这么讲的。
いつも喜びなさい。
他说你们要靠主常常喜乐。
笑顔になります。
这样就可以有笑容。
ですから一日千回笑いましょう。
因此一天努力的笑一千回。
千回なんて笑いませんよね。でも皆さん一日一回でも五回でも十回でもニコニコ笑うという皆さんのお顔を見たいものです。
虽然说笑一千次是有点困难的事情，但是呢，我们要努力做到，甚至一天只笑真心的笑一次、五次或者十次，我很盼望看到大家的笑容。
今はもう大人になっていますけど、香里ちゃんという三歳の時の女の子の言葉です。
那么虽然现在可能已经长大了，但是有一个叫卡奥利枪的一个小朋友呢。
教会へ行って、今日は聖書の言葉を覚えてきたとお父さんお母さんに言うんです。
他在儿童主日学呢，他回去之后呢，他就跟父母说，我在儿童主日学学到了一句神的话语。
教会の先生は三歳の女の子にいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことを感謝しなさいと三つのことを揃って教えるのは困難だと思うから、今日は香里ちゃんいつも喜んでいなさい言葉を覚えましょうね。
那么儿童主日学的老师呢，因为呢说你们要常常喜乐这样子的一整句的话教的话有点困难，他很难记，所以呢他就说今天我们先记一句，要常常喜乐。
悲しい時、苦しい時、辛い時、痛い時、涙がポロポロポロポロ出ちゃう時、でも聖書はいつも喜んでいなさいと言うのよ。
那么这个主日学老师就教这个小朋友说，不管你肚子饿的时候呢，还是不开心的时候，还是周围有让你很生气的时候，还是你在流眼泪的时候，你都要记住一句话，要常常喜乐。
彼女は家に帰ってきてお父さんお母さんに覚えた聖書の言葉を早速教えました。
那么这个小朋友呢，他就很开心的回家之后呢，他就马上告诉他父母他学到的经句。
今日は聖書の言葉を覚えてきたのよ。
他说我今天学到了一句圣经章节。
じゃあカオルちゃん言ってごらん。
那父母就说，那你说说看。
いつも転んでいなさい。
他就说你要常常的跌倒。
転んじゃダメだよカオルちゃん、いつも喜んでなさいという言葉でしょうと、お父さんは知ってますからそのことを直したそうですが。
那么这个他爸爸呢就说啊，不是要经常跌倒，而是要经常的喜乐，所以呢教他正确的这个词。
私たちが日々の生活の中で転ぶとか擦り傷とか捻挫とかいっぱいあると思います。
我们在生活当中，我们可能有很多跌倒的，或者我们心灵上有受到创伤的，或者是我们有这样骨折的状态。
でも本当の喜びは不機嫌さえも吹き飛ばす力なんだ。
但是真正的喜乐呢，是你可以在你心情不好的状况下，你可以把它变成喜乐的状态。
実は私事ですが、昨年の11月の26日に急に倒れてしまいました。
其实呢，我现在要跟大家讲一下我的事情，就是去年11月26号，我突然晕倒。
よろよろと倒れたので、警備の方が心配して駆けつけて私を持ち上げました。
那么因为呢，我就是这样子慢慢的就是有这种晕倒的状况，所以呢，那些保安呢就跑过来就是把我扶起来。
ところがまた倒れてしまったんです。
但这就算是那样，我还是晕倒了。
その場所は国際開発救援財団という難しいところの会議があるために秋葉原の近くに山崎パンの会社がありますが、その会議室に出かけた時でした。
那么其实那一天呢，我是要去参加国际开发救援财团的就是在那个山崎这个面包的他们的总公司那边要在秋叶原那边要去开会。
入り口のドアを開けた途端に倒れてしまったんですが、風をこじらせたりスケジュールも過密であったためだったと思いますが。
那么我到了他那个门口的时候呢，我就晕倒了。那我是想，我可能是因为前一阵子感冒啊，或者是因为前阵子太忙碌，所以晕倒。
救急車で運ばれて、近くの東京帝心病院に入院しました。
那么那个时候呢，我就有急救车来，然后把我送到了帝心医院去。
しばらく入院生活が始まりました。
那么在那之后呢，我就开始了住院的生活。
頭の中の検査。
那么他检查了我的头部。
頭はもともと悪かったんですけど。
虽然我的头脑不是那么的好。
脳の検査とか血液中の検査とか心臓の検査とかいろいろな検査が続きました。
那么在那个期间呢，就检查了我的头部，然后血液的状况以及我的心脏。
倒れた時会社の中でしたから。私は思いました。倒れるのに時があり、倒れるのにところ場所があるなと思いました。
那么那个时候呢，我晕倒的是在刚才说的那个山崎面包的那个总会社。
これが秋葉原の駅であったり、信号町の交差点であったり、そうしたらどこへ救急車が運ばれるかわからないような状況の中にいました。
我就非常的感谢神，就像今天诗歌所唱的一样，晕倒也是有时候，晕倒也是有神规定的地方一样。如果我是在等交通信号的时候，或者在路上，或者在车站里面晕倒的话，这应该是非常有非常困难的一件非常可怕的一件事情。我甚至担心会不会有急救车来把我送到医院去。
山崎パンの社長も駆けつけて私のために癒しの祈りをしてくれました。
那么刚才说的那个山崎面包的社长呢，他就也来到医院，然后为我祷告。
検査が始まりました。
那么检查就开始了。
MRI から始まって血管が詰まっていないか、心電図はどうかといろいろと検査がありました。
那么这个 MRI 的这种造影检查呢，就看了我的头部血液啊等等，我的心脏有没有出现什么样的状况。
ところが感謝です。血圧が少々高いんですけども、他の異常は 何にもありません。以上です。
那么医生就告诉他，医生就告诉我呢，就除了是这些检查的部位都没有什么问题，除了是因为血压太高以外，就没有什么其他的问题了。
12月の1日に無事に退院できました。
那么在12月1号呢，我就出院了。
こうして今朝も皆さんの前でお話ができることを感謝しております。
我真的是非常感谢神，让我能够在这样子，能够在今天能够这样子来到弟兄姐妹们面前来证道。
病院側では退院直前にもう一度念のため MRI を取りましょう。
那么医院呢是以防万一呢，他就说在你出院之前，我们再做一次 MRI 的造影检查。
経験のある方はご存知なんでしょうけども、カプセルみたいなのに入れられてですね、バンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンうるさいんですね。そういう検査がありました。
那么我想有一些人可能也有接受过这样的检查，就是进到一个像胶囊状的这个仪器里面，然后里面就会有这种各种各样的バンバンバンバン的这种声音。
そのうるさい検査の中でしたが、
虽然在这样很吵的这个环境里面检查，
私は神様が天の使いを使わして悪いところは全部吐き清めたよとおっしゃってるような気がしてなりませんでした。
那么我在那个时候呢，有一个非常强烈的感觉，就是我会感觉说神派天使来把我身体里面不好的东西都帮我清除出去的感觉。
決して私は神秘主義ではないんですけども。神様の守りは私たちにいつもあるんだということです。
当然，我不是说我是这种，就是这种有一种特别灵恩的这种感觉，就是有这种很神秘的这种什么样的这种灵异现象的，不是的。我是要告诉大家说，我会有那个感受，是因为我感受到神时时刻刻的保守我与我同在。
たとえ私たちがマイナスの状況下に置かれたとしても。そこにも神様の守りがあるっていうのは何と素晴らしいことでしょうか。
我在那个时候非常深切的感受到，无论我们是处在怎样的一个缺陷的负面的这个状态，但是神的保守时时刻刻与我们同在，这是一件多么美好的事情。
私は痩せ我慢で言うのではありませんが、いつもこの度に倒れた時も心が平安で神様に任せて。
那么我真的是非常感谢神，我可以在这样的状态当中，我不会感受到，就是不会觉得说，很不安、很担心，我可以时时刻刻的感受到神给我的平安与喜乐。
今日読んでいただきました四章の六節というところにこのような言葉が書かれていますね。
今天我们读的圣经第六节里面是这么写的。
何も思い煩わないで、あらゆる場合。感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。
皆さん、思い煩うという言葉なんですが、
弟兄姐妹们，挂虑这个词，
ギリシャ語ではメリムナオと言います。
在希腊语是叫メリムナオ的这个发音。
なんか日本語とギリシャ語とは相通じるところがあるかなと感じます。
我有时候会觉得这个希腊语的发音跟日文的有一些字的发音有一点点像。
メリムナオ、つまり無理なものは放っておけ。
他说メリムナオ的
通訳困ります。通訳困ります。
メリムナオ的这个发音呢，跟日文的就是说，你没有办法做的事情，把它放在一边的发音真的有点像。
思い煩うとは、つまり一つのたった一つのことで心が虜にされる、占領されてしまうということですね。
这个挂虑的这个词呢，其实呢，它有一点，有一个方面的意思，就是说，我们人往往有时候会因为一件事情或者一点点的事情，我们变成那件事情的俘虏。
思い煩うとは、生活や自分の心や考えがそのことによって縛られてしまう。
那么也就是说我们人很多时候会因为某一件刚才说的那种一件小事或者某一些事情呢，我们的生活我们的思想都被他所控制。
空の鳥を見なさい。イエス様はそうおっしゃいました。
因此在这样的时候呢，耶稣基督告诉我们说，
誰が養っているのか。
他说谁来喂养这些呢？
一羽のスズメが 明日どうやって生活しようかと考えている姿を見たことはありません。
耶稣基督告诉门徒们说，就像天上飞的雀鸟一样，是谁养他们呢？他们在天空飞，那么他们明天会发生什么事情都不知道。
野の花を見なさい。
你们也看看野地里的花。
誰があんなに美しく着飾っているのか。
是谁让他们能够开的那样的美好？
天の神様はもっともっと優れたあなた方のためによくしてくださらないことがあろうか。
神他是更加的更好的来喂养我们，来照顾我们，比这些，因为我们比这些花草更加的美好。
野の草を見なさい。
你们也去看野地里的草。
今日摘み取られて明日炉の中に入れられて燃やされる運命にある野の草さえも神様はそのように養っていてくださるじゃないか。
就像是野地里的草，它可能今天还在，但是可能马上被人家拔起来，第二天放到炉火里面烧。但是就算是这样的草，神也看顾他们。
心配するのはやめなさい。
因此我们要停止担心。
思い煩うのはやめなさい。
我们不要挂虑。
くよくよするのはやめなさい。
我们也不要感到这种不敢前进的害怕。
どうなるだろうかと思い煩うのはやめなさいと、イエス様はあなたに向かっておっしゃるのです。
耶稣基督告诉我们说，不要担心之后会变成什么样。
さて、お話の最後にしたいと思いますが。
那么我们要进入结尾的结束的部分。
何も思い煩わないでという言葉と、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いとが、皆さんパラレルというか、対になっている、対になっているというのはね、そういうふうに申し上げることができるんじゃないかと思います。
在第六节刚才读到说，当一无挂虑跟只要凡事借着祷告、祈求和感谢这两个词组，就好像是双胞胎一样的这种，总是这样的一直存在一起存在的。
英語の聖書を見るとそのことがはっきりしています。
那么在看英文的圣经的时候呢，是比较明显。
Be careful for nothing but in everything by prayer。
他就写说 ，Be careful for nothing but in everything by prayer。
皆さんに今朝キーワードとして差し上げたい言葉なんです。
这个是我想告诉大家今天早上的关键词。
Nothing but in everything。
就是 nothing but in everything。
やる何事も思い煩うな。
也就是应当一无挂虑。
Nothing です。
这个是一无挂虑，一无。
あらゆる場合。
只要凡事。
Everything です。
就是 everything。
ことごとくです。
就是凡事。
どんな小さなことでも、こんなこと聞いてもらえるだろうかという、どんな大きなことでも。
我们不要想说啊，这么小的事情，神会不会听？无论什么样的事情。
祈りと感謝を持って神に捧げる、そのあなたの信仰は、あなた方の願い事を神に知っていただいて、あなた方のために神様は最も良いことをしてくださるのです。
当我们只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将我们所要的告诉神的时候，神会赐我们出人意外的平安。今日差し上げる
言葉は nothing。そしてもう一つは everything。
今天要告诉大家的记住的关键字就是关键词就是 nothing 跟 everything。
英語でごめんなさいね、私英語あんまりよく知らないんですけど、たまに知った英語で皆さんにお教えしますが。Nothing, 下辺を噛むんですよ。Nothing.
那么我的英文不是很好，但是我把我仅有知道的一些英文单词告诉大家，就是 nothing， 就是舌头要稍微咬着发这个音。
Everything.
然后还有一个 everything， 也是就是后面也要这样有一个咬住
every,
嘴巴。
Everything 呢，ややこしいかもしれませんけど、下辺を噛んで every。
就是要这样子练习发音。
英語ってややこしいですね。
英文发音真的很困难。
でも皆さん。あなたの生活のすべてにおいて、nothing and everything、そのことを極めて自分の心に肝に銘じて、神様の前に感謝の勝利の祝福の道を歩んでいきたいと思いますが、いかがでしょうか。
我盼望我们都能够记住这个 nothing 跟 everything， 他们是一个是 一套像双胞胎一样的存在，就是我们要一无挂虑，然后要记着要凡事借着祷告、祈求和感谢，这样子神就会赐给我们应够用的恩典，出人意外的平安。
約束です。
这是神给我们的约。
そうすればどうすればでしょうか。
我们那样做的时候怎么做呢？
何事も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
也就是说，我们要凡事借着祷告、祈求和感谢，将我们所要的告诉神。我们要做的是这个事情。
そうすればです。
当我们这么做的时候，
人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
也就是说，当我们那么做的时候呢，神会赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。
そうすれば、
当我们这么做的时候，
あなたに感謝が戻ってくる。
我是日文圣经比较明显的是会写，当这么做的时候，喜びが戻ってくる。我们这么做的时候呢，我们的感谢会回到我们身上，喜乐会回到我们身上。
必ずあなたに笑いが蘇ってくる。
并且你一定会可以出现笑容。
これが牢獄マイナスの中にもクリスチャンの生き方なんです。
这个是在监狱里面的这种负面的缺欠的这个状态下，基督徒应该有的这种生活态度。
力強い生き方っていうのはこういう風に生きる人ではないでしょうか。
非常有力量的来活在这个世界上的这个方法，就是我们今天所学的这个内容。
新しい年が始まりました。
我们今年2019年已经开始了。
今朝お集まりになっている皆さん一人一人がそのような力強い生き方をこの年励んでまいりたいと。そう思いますがいかがでしょうか。
我盼望我们在今年开始的2019年新的一年开始的时候，我们都可以能够过这样有力量的生活。
アメン。
アメン。
祈りましょう。
我们一起祷告。
天の神様、御言葉を感謝いたします。
我们在天上的父神，我们感谢你的话语。
御言葉だけでなく、今日直にイエス様が私たちに語りかけてくださったお言葉として受け止めました。
我们也感谢你。虽然是不单单只是书面上的话语，我们感受到是耶稣基督亲自的对我们每一个人说话。
何事も思い煩わない。
我们要学习应当义无挂虑。
あらゆる場合に感謝を持って祈りと願いをする。
我们会要学习凡事都借着祷告、祈求和感谢。
何という素晴らしい御言葉でしょうか。
这是你赐给我们非常美好的话语。
しかし簡単なようでなかなか難しい出来事です。
但是虽然看起来很简单，但其实做起来非常的难。
でも牢屋の中でマイナスの中で感謝と喜びを持って何事も思い煩わないであらゆる場合に神に祈るときに牢屋の監獄扉は全部開く。
但是我们可以从圣经里面看到，虽然在处在监狱里面这样的缺欠负面的这个状态里面，你当我们懂得赞美和感谢祷告的时候，你就让这些门开起来。
私の一年間。
今天开始今年的新的一年。
がんじがらめに閉じこもる牢屋の中でさえも。
就算是现在处于这种非常困难的缺欠的这种像在监狱里面的状态。
賛美と祈りを続けるとき、
当我们能够愿意来祷告、来赞美的时候，
必ず固く閉じている扉は開く。
我们坚信，就算是那样子监牢的门，也能够为我们打开。
Nothing と everything を合わせてこの一年励んでいくことができるように導いてください。
求你帮助我们，让我们能够记住 nothing 跟 everything 的这两个词的今天所学的重点。
お一人お一人。日々の生活の戦いの中でこの御言葉の上に感謝をいたします。
今天我们也借着这样的一句话，我们感谢你，盼望我们能够在生活的征战中能够时刻想起这句话。
人のすべての考えに勝る神の平安がお一人お一人を豊かに見守ることができるように。
求你也真正的赐给我们在座的每一位出人意外的平安。
尊い主イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。
祷告感谢奉主耶稣基督圣名，阿门。